ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんばんは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤でございます。
はい、月刊ウンド編集部の串田でございます。
久しぶり。
あ、こんばんです。よろしくお願いします。
客の広沢です。
はい、
はい、よろしくお願いします。本日はですね、12月27日金曜日、本日公開、男はつらいよ第50作おかえり寅さんを初日に見て、で、あのファミレ、今までね特別編だったんですけど、はい、今日はファミレス映画館本編ということで、うん、
映画に身が引き締まる思いですよ。
公開映画について語るという回をお送りします。はいはい、いつもは南くんだけなんだけど、
うん、南さんってトラさん見ないの？
一切見ない。
見ないんだね。これちょっとね、今日はちょっと思ったんだよね。僕の会もやるから、南さんも来ればいいのに。
ね、忘年会来るっつって、うん、あ、今日この後、うん、収録終わったら忘年会ですって言ってね。うん、
来る？
あの来るって誘ったんだけど、うん、なんか、うん、なんか仕事が、うん、終わんないのと。
うん
うん、まあ、みのみくんね、2つ仕事してるから、
あ、そうなんですか。
そう、うん、あんまね、うん、プライバシーに関わるって問題が生じそう悪いから、この辺で、
はい、
北書店にみなみさんが来たらいいなと思ったんだけど
ね、ね、みなみくんが得意そうな映画の時に、うん、じゃあ、うんうん、誘いましょう。はい、というわけで、
はい、
50作目、49がね、ハイビスカスの花に、うん、頭と後ろにちょっとくっつけて、うん、主題歌を八代亜紀が歌うっていうのだったんだけど、はい、うん、今回はね、桑田圭介でしたね。なんか BPM がえらい低かった。
ああ、緩かった。
そう。
BPM って何？
あの速さが、テンポが。
あ、そっかそっか。
うん。
あれ BPM って何の役でしたっけ？ベース？
いや、よくわかんないんだけど。
ストレートパーミット。
ああ。
よく聞くけど意味は分かんない。
うん。ゆったりしたトラさん。ふんと。努力のみたいな、
うん。
今
日のみたいな。
桑田佳祐は音楽トラさんっていうのは、
やってたね。やってた、やってた。
見てた。
うん。これ無駄だったのかね。
ねえ。
うん。なんかね、まあ別にいいんだけどさ。
うん、
いや、桑田佳祐が歌うことはもちろん、もうね、それはほら関係してたし。
うん、
あの、ちょっとほら予告とかでも映像として桑田佳祐が歌ってる、
うん、
もうまあ出てくるのも分かってたんだけど、
うんうんうん、
出過ぎじゃないです
よ。あ、まあね、
ちょっとね、
あ、まあ、
そこまでっていうぐらい。
49の八代亜紀は姿は出なかったもんね。
あの、うん、全然歓迎してんだけど、いやいや最後トラと、まあ、なんつうか二枚看板っすかみたいな、うん、いや、そこまで知れていたろって正直ちょっと思ったんだけど、
この前テーマ曲は渥美清、八代亜紀、桑田佳祐の3通りが今これで揃ったんだけど、
うんう
ん、あれね、八代亜紀結構好きなの。ただかかってる
時
のね、違和感がすごい。それまで渥美清しか聞いたことなかったから、うんうん、でも今回は、うん、あの八代亜紀を聞いた上での桑田佳祐だから、うんうんうん、なんか結構すんなり入るん
ですよ。バケットしたらとてもよくでき
る、うん、
タイトル出た時のこうドーンみたいなのはすごかった。
あの割とシンプルに来たよね。もうあっさりすぐ日にあれがタイトルバーンって来たから、まあ良かったな。
あれ冒頭その前なんだっけ？
冒頭3つを。
今回ね、絶賛派として言わせてもらいたいのが、うん、悪口なんですけどね、こう、うん、唯一冒頭ほら少しか出るじゃないですか。
うん、
あそこでチャーンチャラララララかけろよと思った。
ああ、
いつも
これね、その前奏から欲しいんだよね。
そう、あの前奏が。
チェッチェが欲しいんだよ。
そういうことね。
それ聞きたかったんだけど、ちょっとね、ちょっと期待してたんだけど、
あ、
来なかったと思って。
来なかったと思って、ちょっとがっかりしかかったら、その後、うん、泉ちゃんのテーマが流れて、もうそこで涙流れ出したんですよ。
あ、そうだ、三尾が、あの、夢を見て、娘に起こされるっていうのが、
そうそう、だからね、あの40作の泉、あの三尾泉のが主軸になった回のオーバーラップみたいなのが、うん、まあ、いくつか重ねたのがオープニングで、
うんうんうん、
まあ、それが三尾の夢だったみたいな、
うん、あと新作もしてるっぽいんですよね、エンドロール見てると、
まあ、でもそうかもね、なんかジョギング場面とかも、うん、あれって私撮ったの、
なんかちょっとね、砂丘をね、追殺してるっぽいんですよ、
うん、あんな場面はなかなかないもんね、
うん、つうか、なんかあれ、うなされる夢じゃねえだろうと思ったんだけど、なんかうん、うなってたよね、なんかね、あれも、あれ、親とか思ったんだけど。
まあ、開墾が。
ああ、そっか。
思い出して、
うんうん。
結構衝撃だったの、今日終わった後にあのウィンドウ行ってキネマ旬報読んでたんですけど、山で最初は結婚してる設定を考えてたらしいんですよね、二人が、
うん
うん。ところが、それだとどうも本ができないっつって、あのノベライズやってもらってる小説家の人に聞いたら、うんうん、この二人が絶対結婚してるのはありえないと。再会する話にしなきゃダメでしょって言われて、それを本が抜き出したって。
そうかな。
なるほど。
いろいろ言いたいことある。ちょっと記念品持ってきていい、結構良かったんだよね。
いや、記念品良かったですね、
うん。インタビューの分量が多いですよね。
そう、50ページ。
まあね、まあ、
買わなきゃ。
その、もろ手を挙げて。
トラさん
だ。いやいや、あの、元特集はトラさんですよ。
もろ手を挙げて大絶賛の串田君に、まず俺は最初に文句が、うん、もう初めの方からあるんだけど、うん、娘がいい子すぎ、
う
ん、何あのお人形さん、
それ山田洋次ですか、
違うよ、三つ男とかがもう山田洋次だよ、う
ん、だからこれから彼女もぐれてくるでしょって今
あのざっくりとした、うん、今回の収録の、
はい、
なんていうかな、最初に宣言しておきたいんだけど、はい、まあ一応1年かけて終わって、うん、まあ、祝祭感的な部分があるし、うん、で、まあ、今日あの本編に昇格したということでいやいや、まあね、まあ、ちょっとお祭りっていうか、まあ、忘年会もあるし、うん、楽しくっていうのをメインに思ってたんだけど、うんうん、僕は、ね、今日昼から見たのね、うん、で、うん、1回目みたいなクリスチャンが、うん、ユナイテッド、俺もユナイテッドって言ってたんだけど、俺もちょっとその昼に行った時にツイッターちょろっと見てたわけ、うん、そしたら櫛田君がすぐにツイートしたの、うん、あれを見て腹決めたんだよ俺も、あ、荒れるかも今日
と、別に荒らすつもりはないけど
やっぱりこうなるのか、クシルが来たらみたいな。
まあね、でも本当なんか一点の曇りもなくいい子っていう、可愛いしさ、何あれ。
いや、そもそも親子がね、あの親子の感じがね、おかしかったね。
まあ、桜がね、一点の曇りもなくいい子だから、そこの感じかなとは思うんだけど、
どっから言っていいん
だろうね。好意的に解釈すれば。
いい子すぎるよね。まあ、だからその、そもそもだからね、もうちょっと説明が欲しいよね。あの家族の、あの親子の、
ね、
どうして、奥さん、ね、亡くなった奥さんのこともやっぱ気になるし、
まあ、途中で分かるのが6年前に亡くなって
た、う
ん、そう、今回、司会期だって、
そうそう、あとなんかもう、ね、いきなりこんな飛ばしいのか分かんないけどさ、その、うん、あのサッカーだと、三つ男がね、
三つ男が小説家
で、あの人、設定、あの実年齢、僕の3個上なんで、あの人、多分50手前なんですよ、
うん、
で、まあ、役柄としても同じでしょ、多分ね、あの50、多分50歳とかなんだよ、うん、で、まだ、駆け出し、
まあ、まあずっと働いてたんでしょう
働いてたってことか、まあだからその辺もね、もうちょっとなんか
靴の卸問屋みたいなとこで勤めてたんじゃない
、うん、だからね、スマケお前の人生預かるよって言ってたあのスマケがの会社にどこまでいつまでいたのかっていうね、まあ、スマケ
がもうとっくに退職しちゃって、
うん、だからもうちょっとね、そういうのところ細かく見たかったなっていうのは正直ちょっとあったりとか、だからその住まいもね、そもそもどういうあれになってんの、
なんか一軒家だかマンションだか、
一軒家っぽいでしょ、
なんか一軒家みたい
な、マンションかなと思った、
マンションか、
だからその出口のシーンで、
でそれでさ、さくらとひろしはトラヤに住んでるわけでしょ、だからそのひろしが建てたっていうか買った家を三つ男の家族に預けて自分たちはトラヤに住んでる、親は
リフォームしたの
ってやってんのかなって思ったんだけど、うん、だからそこも説明した方がいいよっていう感じ、
ね、
う
ん、家がどこの位置にあるのかよ
く分かんないんだよ、
そう、うん、キャストたちの間でも問題になったらしくて、うん、あれは多分売ってあのトラヤの改築シーンに当てたんだろう、
ヒロシのインタビューで、うん、それで書いてある、
ね、家売って、
うんうん、あの土間がなくなってたもんね、
ああそっか、
うんうんうん、で裏もね、朝日印刷もね、あのマンションになって、多分明美がオーナーなのかな、あれ、
う
ん、
で
しょ
うね、
またすごい色のマンションですよね、家賃
収入
色の
明美のね、子供がね、
いや、あのね、今回
素晴らしかった、
違うの、今回オチで言いたかったんだけど、二代目トラさん、あいつでいいよと
今時ブルースリーのマネ
あれ、いや、
あれはすごいっすね、
二代目トラ見つかった、こっからこれが始まりでいいよぐらいな感じの、
でも50代のセンスだよ、あのカンフー、
あいつ最高、ちょっと名前
生味だったけど、
とんでもねえよ出てきた
けど、いや、あいつトラでしょ、まんま、本当に、もうこいつなら何の色もねえよって思ったよ、これ。アケミがどんどんタコ化してるってね、体型も含めてタコ化してた
ね。タコに寄せてるよね。
だいぶ寄せてましたね。
そう、あとね、さくらがおばちゃんに寄せてた。
そうそうそう。なんかおばちゃんに重なった
も
ん。
でもちょっとおいちゃんにも見える
というか。ヒロシはあんまりおいちゃんに見えなかった。
前田金のね、あの、年、取ったなと思ったね。ちょっと
びっくりしましたね。
セリフ回しとかもね。うん。それは結構、のっけから結構衝撃だったな。
そうそうそうそう。うん、 小林蓮司がいきなり出てて、
うん、奥さんのだから
7回
きだから、ね、奥さんの説明がないんだけど小林蓮司がいるとか、
ね、和歌山市でしたね、うん、
でその
和歌山だったんですね、
うん、やっぱりねその現代パートね俺はちょっと直し目したいっていうのはやっぱりその、うん、駆け出しの作家っては別にいいんだけど、うん、駆け出しの作家でなんか誰かが取り上げてくれたって言ってたよね、あれね。あの、池谷千鶴ちゃんの担当編集者が、誰だかが取り上げたらすごく反響があったと言って、それでそのサイン会を渋ると。まあ、それもまあ、恥ずかしがり屋の密造ってことでわからんではないが、それでその八重洲ブックセンターね、あれ、佐々木キャロ見たけど、まあ、サイン会をしているときに、気だるいんだよ。
そう、あれは、
あのね、駆け出しのね、50歳、遅咲きの駆け出しの新人作家が取る態度じゃない、あれは。
あれは、大御所だ。
あんなのね、もう、嬉しくてたまんねえはずだったんだ。うん、だあれはちょっとリアリティがなさすぎる。
ねえ。
あと、その、小林蓮司が、その、ね、こちらのことは気にしないで、いいからねって言ってる時のあの態度とかも、なんか、お前、ぐずぐずの頃のまんまじゃねえかよ、みたいな。
全然見送りすらしないんだよ。あの、三つの態度。うん、
あの、大絶賛派ですけど、三つにムカついてますから。嘘から知り合いや。
あのさ、三つがね、なんかやたらと目をこう。
そう、あれあれあれ。
目を向
く。あれ頭きたんだ。
あとさ、あれいつからやってん
の？あとなんかね、ちょっとね、ちょっとだからナレーションとかも、なんかべっとりとしてるよね、喋りが。なんか、あれこんな喋りだった三つって感じのね。
いけない
で
しょね。
なんか妙に
感じ、妙になんか、なんかフェミニズムっぽい喋りっていうか、うん、何なんだろうなと思ったけどね、喋りとか 目つきとかもね、ちょっと、
目つきはちょっと、
あれ？
ちょっとね、
うん、あれは笑いを誘うつもり
で
やってる
の。で、だからその娘に向き合う時の三つもすごいベタベタした感じがね、
トラさんがたまにガッて目を見開くから、それを真似してんのかな。トラはもともと目がちっちゃいから、なんか可愛い、
ね。あんた目大きいじゃねえか。
今回あんまりだからストーリーを追うような作品じゃなかったじゃないですか。
ストーリーは正直しょうもないですよ、
うん、だからその どっからどうやって喋っていいか分かんないんだけど、うん、まあ冒頭でね、その御前様が来ると、あの、うん、何代目か知んねえけどさ、笹野さんが、
でもなんかすっごいハマってた。
ハマってるよ、だって。あとやっぱその原稿がね、いいよね。
原稿がアポロ棒みたいな被って
る。だから三つ男もね、元ちゃんなんつってね、何して元気なんつってね、言う時のやりとりはすっげえいいんだけど、う
ん、なんかスマホ持ってたもんね、うん、原稿が。スマホ
か、三平ちゃんにあのセリフを言わせてほしくなかったな、ほら、行ってこいみたいな感じの言い方、あそこもちろん柔らかく言ってほしかったな、あの店の女の子に。
御
前様が、
御前様が時間間違えてた、うん、
時間間違えてた、
一発行ってこいみたいな、
一発行ってこいみたいな、あそこは柔らかいと思ってほしかった、
うん、まあ、だから冒頭は要するに奥さんの法事だったわけでしょ、うん、トラヤでやるっていう、そこでまあみんなが集まって、まあ、元気ちゃん元気になって、まあ、三つ男も来て、まあ、娘がね、先にもう来て、一足先に来てて、で、まあ、そこで、まあ、とりあえず、まあ、そのトレアのおなじみの面々が、まあ、まあ、そこに集まると。
あそこのね、美穂潤がまた最高でしたよ。
よかったですね。ノリノリ。
よかったですね。
で、さりげなく仏壇にあるおいちゃんとおばちゃん。
そう、それがね、だから、そこで、だからそれが、おかえりトラさんのテーマなんだけど、おいちゃんとおばちゃんと、あの、三つ男の奥さんの写真だけがある。つまり、トラがそこにはいないってことは、だからトラは生きてるって言いたいんだよね、あれ。はっきりとそうは言ってないけど、つまりそういうことなんだよ。なんだけど、そのままなんだよ。引っ張ってもちょっとそれっていうさ、
あれでも49でも おじさんはいなくなったみたいなこと言ってなかった。
だから、いや、だからいなくなってどうしていくか分かんない状態で死んだと思ってないんだよ、
ね、なるほど。
だからその辺もね、
でもそしたらさ、うん、もうちょっと話題にするよね。
だからなんかね、去年そのなんかあの撮影時のインタあの記事とかで言うと、うん、タブーになってると、トラのこと触れるのは、うん、その要はほら精神については、
うん、
だそれがあるから多分、まあ、でもその部分をもっと出してほしかったなっていうのは正直はよくしてありますけど、う
ん、まあだから
さ、うん、話をしてたらさ、うん、行く年来る年にひょいって映ってるのがトラだったじゃん。
まあだから言うても最終作から今23年そうか24年経ってるから、
それだけ音信不通なんだ。
まあね、その最初の頃はね、それはずっと気にしてただろうけど、まあこれリアルに今24年後の世界ってことで、そこまでまあ一個なしっていうのはまああるのかもしれないんだけど、
心の中では死んだと思うけど、それ認めたくないっていうそういうことだと思います。
音信不通なわけですよね、最後。
多分そうだと思う。だからそのちょっと飛ばしちゃうけど、そのリリーのとこ行くでしょ。その時にあの昔話をするじゃない、回想で。そしたら三男が結構怒るんだよね、あれに。おじさんはだからダメなんだって、いざって時に逃げるんだってことを、あれもなんかね、俺ねえわそのセリフって思ったんだけど、
いやでも俺はね、うん、確かにその通りって思って、
いやでもね、なんか だからあれはその24年後の世界でそのなんていうかな、トラに対する思いとかが強い、多分まあでも強く心の底にあって、うん、そういうなんか憤りというか悲しさ寂しさとか、そういったものがあの強い口調に現れたのかなみたいな感じはしたんだけど、
うん、まあそうは言ってもね、うん、三尾はちゃんと告白もしたんだよ、
そうです、
愛してるんだっつって、うんうんうん、トラにできないことをやってる、うん、キスもしてるし、
うんうん、そうです
ね、キスもしてる、
まあ相手主導なんだけど、
言って、
そう、
今で女に
はね、まあでもなんか。リリーが出てくるだけでジーンとくるものはあったけど ね、
来
る
ね、う
ん、
いや正直ね、うん、何回も目頭が熱くなっちゃったよ ね、
うんうん、
ね、
そうなんだかんだ今までなんかちょっと文句しか言ってないけどずっと目頭熱いんだよ本当に、これはね訴えたいね、やっぱり、
ね、それはね、一年通して見てきたご褒美みたいな、
それもあるある、うん、それもあるある、
うん、
だからその会場に起きる笑い声とまたちょっと違う感覚、考えがね、うん、俺もあったなっていうのがね、
多分こんなに泣いてたのは俺だろうっていうぐらい自慢したぐらいある、
いやだからそのまあいろいろそのストーリーに対していろいろあるんだけど、うんうん、なんかこのその現代とその階層の入れ子になってる、うん、あのなんか転換はうまいなっていうか、うん、その
すごい、
あの法事が終わった後にそのあの桜がね、あの三尾と、うん、あの お嬢ちゃんの名前なんつったっけ、あれ
お嬢さんの名前は覚えらんない、ね、なんつったっけ、
お嬢ちゃんさ、
ゆりさんだったっけ、
ゆりちゃんだっけ、何ちゃんだっけ、
ゆりちゃんだったっけ、
リリー、ゆりちゃんだよ、
ゆりちゃん、
あ、諏訪ゆりちゃんだ、
ゆりちゃん
だ、桜田ひよりさんね、
へ
え、
うん、でそのひよりちゃん、あのゆりちゃんと桜がこう抱き合ったぐらいにしてさ、うん、で三尾じゃあねっつって、
あ、ベッドで、
そうで電車が来て、
三尾は
場面が純情詩集のラストのホームに切り替わる、あの俺はだから前回の放送でも喋ったけど、ひとしきしゃべったけど、そのあのね、あのこう見えても体だけは丈夫だからさっていう、あのなんか、あのなんか悲しいクリスマスのホームの別れにちゃんとその現代からそこの階層にパッて切り替わるところは、俺も あそこ結構やばかったね。
でそこで、うん、今の現代に
改めて見て、うん、階層で見て、うん、ホームにカメラを置いてさ、電車が出るとこ撮ってるんだよね。すげえ撮影してんな。
あそこで現代の桜見送ってる姿映さないところはまたいいと思った。ただ一つ気になったのは、金町行きで方面でしたよね、あの三尾の乗った列車は。
え、
だってあっちの反対ホームからの東京方面行きだから、
いやていうかさ、基本的に金町行ってると思うんだけど俺。
あ、そう、
うん、
だっていつもトラ行く時のホームってあっち、あれ東京方面行きですって。
金町からどこ行くの？
だからそれか、あのね、俺この間だから金町からね、あれで常磐線で、
あ、
山手線にアクセスは割と楽ですよ。
あ、そうなんだ、うん、
あそことか、
だからね、俺はなんかてっきりずっとそのルートかと思ってたんだけど、
高砂だっけ、うん、高砂行くよりいいのかな、
なんかいつもトラ乗ってるの高砂の方行ってますよね、
うん、でもほら帰ってくるときは金町の方から帰ってくるから、
あ、
そうですか、うん、だからね、どうなんだろうと思って、
うん
うん、
だからほら駅前のほら桜のとか虎の銅像があるから映せないんだけど、
そうそうそうそう、ああそういえば気にしてなかった、
俺気にしてた、映るぞって思って
それどうごまかすかと思ったら、あそこにある店映って、あの喫茶店みたいな
店をね、
あそこは見たもん、
ね、上の方だけ映す、
うんうん、確かに確かに、
そこ大変だったろうなとは思ったけどね。
そうだよね、だって今回も大船の撮影所もないから、
あの東宝でやったんですって、
ね、あ、そっかそっか、
東宝でやたら、あの、エンドロールで出てた、
あとやっぱ虎屋は映んなかったですね、高木屋が、
高木屋
映
ってた、ね、
高木屋がすごいやったんですけど、あと恵比寿屋も映りました、
恵比寿屋映りました、恵比寿
屋の前通ってたなと思って、
なんかそれ桜と三尾を喋ってたな、
なんだろうね、思うところはね、やっぱ三平ちゃんとかもうちょっと見たかったな。
ねえ、
なんか、だから、
そのね、もっとね、明美が見たかった。
明美見たよね。
もっと出せって思って。
明美ちゃんのせがれ
な。そう、あの、なんかね、まあ最後の方なんだけど、食事するときに、なんで明美が出てこないんだよとか、そう、娘いないのもちょっと不自然だろうって思ったんだけど、まあもちろんそこはね、奥さんが亡くなったってことを隠したいから、そうしてるんだろうけど。
明美が出てくるとすごいバレちゃうからね。
前回のだから収録で、あの次回の新作予想みたいな喋りしたときに、小泉さんがほらバツさんぐらいになってんじゃないかって言ってて、案外そうかも、いや明美がね、
明美が
でも本当に確かにそうかもみたいなさ、なんか
でもね、旦那さんが前の人とは言ってないもんね、
だから何にも触れてないんだよ、
そう、息子しかいないかもしれない、
多分そうだと思ったんだよね、
ていうかだから裏の工場が畳んであのマンションになって明美がオーナーってことも俺が勝手に言ってるだけで、そういう説明も全くないんだよね、
そうだね、
説明的にはそうらしいですけど、
だからその 車屋がカフェになったのもちょっとした話題じゃん、これ。
そうです
よ、ね。実際話題になってたんだから。
あれカフェなの？団子屋じゃないんだ。
いや、団子屋だけど、まあ、カフェっぽい感じ。だって、三平ちゃんも蝶ネクタイしてくれるんだけど。だから、まあ、客層はなんかね、なんかちょっと。
じゃあ、ヒロシはあそこのオーナー、うん、オーナー店。
だから、その辺が説明がないから、勝手に想像するしかない。
何してんのか分からなかった。
うん、三平ちゃんも店長で、これ、雇われなのかなのかもよく分かんないし。うん、
なんか三平ちゃんが任されてる感じが、
うん。そんな感じですけど、
ね、そう、だからね、セリフだけで、本当にセリフだけでもいいんだけど、朝日印刷をいつ畳んで、ヒロシは隠居して、うん、あの車屋の主導権を三瓶ちゃんに譲って、うん、まあ、代わりに自分らを済ませてくれみたいなのは説明あった方がいいかな。
反応一個だけ、うん、三瓶ちゃんがほらあの、うん、いやこれあのこれから子供に料理作りますね、あの女房があの、うん、料理言ってますからって、うんうんうん、あ、それだけ制限立てられるようにやられてるっていうことは三瓶ちゃんが仕切ってるっていうことだと思う。それだけ三瓶ちゃんが仕切れてるっていうことだと思うけどね、制限立てられるぐらいに、あの今日女房があの旅行行ってますねみたいなこと言って、
うんうん、制限立てられる、
だからあそこの仕事で生計立てられるぐら
い。いやいや、それはもちろんそうでしょ。それはもちろんそうで、うんうん。
だからある程度三平ちゃんはそう任せて、うん、任されて。
いやいや、もう完璧に店長、店長。うん、完全店長。
で、オーナー、だからオーナーなんか。
うん、そこわかんないですよ、
ね。オーナーかどうかわかんない、うん。
あんまり。
そうですよね。
うん。まあそこはでも、広瀬と桜の性格からしたら完全に任せると思うんだけどね。うん。うんうん、そうそう、だって自分たちはあそこでね、家賃かからずに暮らせれば、
そうですね。
まあでもオーナーじゃないとしてね、うん、家主があそこにいたら嫌だよね、睨みを利かして
る。まあ雇われてる感は強いだろうね、う
ん、雇われじゃないかな、不自然だよ、あれでオーナーは。
でも、そういうさくらたちは店に立つシーンは一切なかったですよね。
うんうん、まあでもなんかたびたび思ってたことだけど、やっぱトラヤってそこそこ儲かるだろうなっていう感じが
でしょ、だって場所が、うん、
一応最後だもん。
あと冒頭でほら、だいたいそのどこどこにあの50個持ってったとかさ、あ、50個これで2万5千じゃんとかさ、勝手に持ってたから、ほんの1回の配達でね、だからなかなかいいんじゃないっていうのは、いつも思いながら見てたんだけど、
ただ作品見てる間、それにちゃんとハマって見てたんですけど、うん、終わった後に記念中の倍賞さんのインタビュー読んだら、芝生出た時もう芝居ができなくなっちゃったんですって。もうほら、あまりトラさんトラさんに観光化されてて、
うん、
ここでそれをやるっていうことはもう違和感感じて、うんうん、だからそこを踏まえると、ま
あ、至るとこにトラさんトラさん書かれてるもんね、
うん、だからその少なくとも映画の中ではトラがそういうほら偶像化されてない、ちゃんとあの作品世界生きてたから本当ほっとしたけど、
うん
うん、だけどやっぱり見る側はその偶像化されちゃってるトラがもう偶像化されてトラさんトラさんって言われてるのを見てるわけだからさ、うん、そことの折り合いにつけるのはやっぱり観客もそれを言うのは参加型の映画だと思う、
うん、
その26年間を踏まえた上でちゃんとその作品世界にどこまで酔えるかっていうのはその試される映画だと思ったけどね、
うん
うん、あんまり賛同得られないようですか。
試されるって何が、
見る側がこの作品世界にどう酔えるかどう向き合えるかって
そんなの気にする人いるか、
いますよ、
これ酔えねえなーなんつって見るの、そういう人は見に行かねえよ
あ、そう俺結構それ気にするんです
よ、何言
ってんない何を
でも全部見てから言ってるから、うん、やっぱり気持ち的にね、
なんか長く言ってる割に締めがそれか
みたいな、
そうなんだ試されるって、なんかの定型文で言ってるのかと思った
なんかこうね、どこまで酔えるかって
言ったら酔えるかって別に酔っているよこっちは
そうか、よくわかんねえ、なんか
何を試すんだ
い、いや収録聞いたらなるほどって思うかもしれない今なんかよくわかんない、なんか俺もちょっと今日気負ってるとこもあるのかな、
うん、
クッシャンのツイートみたいな、なんか頑張んねえな今日
ああクッシャンのペースになった
ら、いやいやいや、いやいや、あのでもね、前回も俺言い忘れたけど、うん、ベスト外とかやったんだよ、ベスト外忘れてたと、クジラ君だと思ったんだよね番外編はあの10回目の収録のクジラ君でみたいな8回目か。
あ、ね、
こいつがベスト外だろみたいな。
持ってかれたもんね。
すいませんね。
そう、それを言い忘れた。今日言おうと思ったんだ。
トラさんよりスイングしてたよ、ね。
今回歴代マドナー更新されましたから、ね、私の中で。
あ、本当。
後藤久美子最高。素晴らしい。
ナンバーワン。
もうちょっと最高だと思った。
どこら辺が？
だってあのほら女性として自立してこうねユミセじゃない国連で働き、
いやいかにも山田洋次らしいと思ったけど、
あれよかったよ、あれは入れるべきだよって思ったよ、
取ってつけた感あるよな、
取ってつけた感あっても、だけど
だって急に外国におばさんがいるんだよ、
それが分かんなかった
ですね、まあ、ねえ、どういう意味だろう、だってさ、あんな貧困層のさ、うん、
映像まで挟んで説明する
ほど高卒で働いてた女の子がなんで急に留学すんの
あのさちょっと一言あこれ俺突っ込んだのねおかえり後藤久美子じゃねえんだと思ったんだよね
そう
おかえり寅さんでしょこれっていうね
おかえり
いやあの国民出るのはいいけど、うん、そこまで国民だったらもっと三つ男とか虎屋の身辺もうちょっと丁寧に説明しようっていう感じだった。
あ CD 屋で働いてたらレーサーと出会ってさ
進行しすぎ
でもね今回良かったで言わせてもらいますとね、うん、あのほらおじいちゃまを一回も言わなかったでしょ。
寅さんっていうのも違和感だったんだよ。リリーのだから
ちょっと言ってましたよ。
いや言ってたけど、本編では言ってなかったじゃないですか。言ってました
よ。言ってましたよ。リリーのジャズ喫茶のところ。
いやジャズ喫茶でも寅さんってなかった。
おじいちゃまって言って
ました。
言ってた。
言ってた。
おじいちゃまがみたいな。
スルーしちゃった。
あそう。俺はでもね、あそれまさにそのリリーの店で寅、うん、さんって言ってたことに違和感だったんだよね。だからおじいちゃまっても言ってたのかも言ってたんだな。
おじいちゃま。
おじいちゃんもなったからですよ。
まあまあそれはそうだ。
言えない。まああのね場面はねもうちょっと掘りたいじゃないですか。
あんまりね。
そうだね。
リリーがね、うん、まああの最後の回のリリーが俺はすごい、
う
ん、
そうですね。
あのテンポ感、うん、リズムとかキレとかも絶好調だったのが。うんうんうんもうふがふがしちゃって説明ひりーって思ってた
からだって二十何年だもんね。
まあでもね、うん、あの年にしたら すごいスタイルもいいし、うんうん、綺麗なんだけど、うん、あの綺麗の良さがふがふがになっちゃった、
うん、あとその品寄せっていると思ったけどね
あれはね最初
なんか今日8回目とかしててトイレなんか
あれは浅岡ルー子の意見なんですって。
ああそうなんだ。
階段登ってくるときにめんどくせえみたいなこと言うのを、うん、それはリーはそんなこと言わないと、うん、年を出すんだったらそういうのを言うべきだって、
うんうんうん、帰らないでねって言って
もっと見たかったな、うん、リーのシーン、
うん、あそこだけでしたね。
あそこだけ
暗がりのバーだけ、
うん、そうそうそうそう、うん、
ジャズ喫茶ね、
ねえ、
そこもね。
いやでもなんか今までの収録でも、うん、その毎回リリーが出る回の収録の時って俺も本当についついリリーは別枠だから他のマドンナに上げてって、うん、リリーは別枠別枠って言いながら、うん、最後の最後まで結局リリーについて語ってこなかったんで俺正直言うとさ、うん、なんだけどやっぱリリーがいることのなんかありがたさというか、うん、存在のなんか尊さというか今日なんかその頭から見ててね、あリリーが出るんだこれからっていうのは結構じわっときたっていうか、ね、リリーの存在すごいわ。
だからさあの地下にさ、うん、階段降りてってさ、うん、なんちゅう店に三つ忘れてくるんだなんか考えてんのかって思ったらリリーが来てああって、うん、
そこ繋がってたんだっていうのもあります、
ね。あ、でも俺もいきなりあこれジャズって看板でしたから、うん、うわーって思った。
あ、本当
すごい。
でもね、ここでか。
八重洲ブックセンターでこの辺には落ち着く店がないってあるだろう。
駅前ですよね。
ドトールとか。
あの辺ドトールとか落ち着きますか。落ち着かないよ。
スタバとか。
神田ですよ。だからそれで距離感的にもぴったりじゃないですか。
いやまあでもリリーに合わせたいっていうのはねあるよねやっぱね。
でもそれもほら無理なくやってるし。
そう。
で、あの、今回ね、劇場で見てやっぱり面白かったのは、その観客のビビッドな反応がすごく感じられたのの一つが、三尾がほら、あの、サインほら、してるじゃないですか。うん、あの、いやいや、サイン。
あんなひどい態度。
あひどい態度ね、うん。あれムカつきつつも、泉ちゃんだって気づいたときに、次の人にほら、
泉ちゃんって書いて
あそこで大爆笑でした
からね。確かに湧いてましたね。湧いて
た。だから三尾感はあるよなっていう。
そう。
あのバカ。
あれはね、うん、あのね、うんうん、なんだっけ三尾の名字は、
うん、諏訪です。
諏訪泉って書いてほしかったよね。
あなるほどね。
そこまでなんかノートに書いてたじゃん、
う
ん、
ああそっか昔ね、うん、諏訪俺の名前なんだったっけっていうのあれよかったな。
なんかパンフレットによると泉ブルーナっていう。
そうらしいですね。
あそう、国際結婚してるんだ
っていう。そうですよね。
あとはほらあの泉ちゃんの上司役の人はねあれ映画評論家らしいんですよ。あの日本在住の
上司
大教授ほらユニセフの人。
あそうなんだ。
本書いて長瀬美京の研究本とか出してる。実はなんかトラジオの休日に出てるらしいんですよ。
あ祭りの画面とかかな。あれどこだ。
そうなんだ。休日ってなんだ。調べなきゃいけないけど。トラジオの告白だったかな。出てるんですって。
あの人よかったよね。あの人はね。
あの人よかった。
うんまあ、ただあのね泉さんとやってる公演がちょっとも面白くなさそう
で。どうして？なんか感動しちゃったよ。
あんなのさ別に。
あのね俺串田君感動してんだろうなと思って見せた俺。
感動してましたよ。
なんか最後のクレジット見たら、あの時に使ってる写真を提供してるのが、
広川
隆一なんです
よ。それだけ
ちょっとびっくりした。
ちょっとそれだけちょっとね、
そうだね。
ごめんなさい、ですけど、デイズジャパンの。
デイズジャパンのね。
いろいろ問題に。
ちょっとね。
あ、そうなんだ。
だけど、それはまあ、それ、あの、問題を見る、目を向けるなど大事っていう。また広島みたいなこと言ってんな。
ああいうところかな、
あそこでちょっとね、あれも多分泉ちゃん愛称としてはトラの影響なんだろうなとかなんか思いながらも、
そうですか、
ちょっと思っちゃったけどね、
その日
トラの影響とか、ほらあのイランだったかなのほらおばあちゃんの話してたじゃないですか、うん、難民のね、
はいはいはい、
あのおばあちゃんに対するあの接し方とかも、
あ、なるほど、接し方、あ、
それもやっぱりトラの
親子4代にわたって子供や家族を戦地に送り、
そう、
送ったみたいな。
で、そのおばあちゃんとの話を語る、あの泉ちゃんの優しさってのは、やっぱりトラだよ、トラ、その背後にはトラがあるなって、私はそう読み解きたくなるんですよ。
まあ、全然グッとこなかった。
俺の中でも気持ちとして早く変わんねえから。
絶対それ批判すると思う。
嘘だ、今言われてよ、そう思ったんだ。
違います。見てる、どっちからそう思ってます。絶対これ、世間で悪く言われたら、
今回って2時間以上あった
?2 時間以上ないです。
2時間ないか。
118分とか。
平均。
2時間。
まあでも最長だよね、トラさんシリーズでもね。
だいたい100分、
うん。
3時間やってくれてもよかったのに。
これ長すぎ
る。いやいや、ね、もったいなかったもん。
年寄りばっか見てんだよ。エンドロール始まった途端、もう年寄りが。出てき
ました、ね、あ、本当に
すごい勢いでトイレ
に。俺の時いなかったな。1人2人ぐらいいたかなって
思
って。
いや、たくさん出てきた。
時間帯でや
っぱりじゃん。あそこで泣けんのに、その話はまた後で。
うん。
まあそういうわけで、
まあでもね、なんだかんだ言ったってよかったですよ、回想場面とかがね、
まあ要は名場面集だもんね、
トラさんが見たくなりましたよ、
そもそもスクリーンで渥美清志見たの初めてです、
私もそう
です、俺3回目だ
から、アジサイの声見たんだ、
あ、3回目だからな、
うん、
いいもんですよ、
はい、でかいこう画面で見ると、うん、こう俳優のその、うん、なんていうんだろう、顔の、うん、なんていうんですかね、うん、あの痩せてるとか、
うん、
ふっくらしてるとか、うん、若いとか、うん、老いてるっていうのが、うん、すごい時代の作品ごとに違って見えて、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、うん、まずね、ヒロシがプロポーズした時のヒロシとさくらが、
うん、かわいい、
かっこいい、かわいい、トラも若い、うん、それがもう最後のね、三つ男の回くらいになっちゃうとね、うん、もうこの辺とかヨレヨレになっちゃって、
うん、
声もなんかヨレヨレで、
うんうん、
でもね、今回改めて見直してみて、トラさん、そう言っても渥美清志あんまり老けてないなと思ったけどね。
ああ。
それは確かに老けてないけど。
あ、でも確かにそうか
も。そこまで老いを感じさせないようにちゃんと撮ってた
なって、うん。そうだね。あんまなんか顔立ち、うん、ほうれい線がね、深くなるとか、そういうのないもんね。うん、そ
う。48作も結構場面として挟んでたけど、確かにそんなに、
そんなに
そこまでは思わなかったかも。
知ってるからそう見えちゃうだけで。
うん
う
ん
だけど、あんまり泉ちゃんの話は今回出てきませんね、皆さん。
いや、これどうしようかなと思ってんだけどね。
まあ、ねまあ、まあ。岸田くんが何をそんな経験してるのかと思ったら。
いや、俺泉ちゃん最高だと思ったのよ。
なんかさ、うん、岸田くんの言う最高ってさ、うん、履歴書読んでる時の最高って
違う。
履歴書読んでる時。
なんか、略歴を見て、うん、この人は素晴らしい人だ
って。いや、泉さんという人はすごく素敵に思えたんだよ。
なんか、
でも、トラさんの流れで捉えてとかってどうよ、でも。
流れとして捉えて、
うん、
でもむしろほら三つ男にとってのそのだから三つ男も決着をつけるけど泉ちゃんも決着をつけるくる回なわけじゃないですか今回は、うんまあ、ある意味その親たちとで三つ男は三つ男で泉ちゃんと
決着、まあ、なんかほらヨーロッパに行くって言った時に多分三つ男の中でも葛藤があったわけでしょう、うん
でしょうね、
その辺もだからねやっぱり描くべきはそこっていうかねそのああいう会議の場面とかよりもさ、もうちょっとなんか、それからのそんなこんなの今っていう部分をね、もうちょっと見たいなっていうのはね。
だから正直もっと掘り下げられるし、こっから完結品にならなかったんですよ。こっからもっと物語見たくなっちゃったっていうのが。
うん、
もっと泉さん、ま
あ。存在感はあったけどね、見た目とかも含めての、ね。
何綺麗じゃないか。
顔怖いよ。
あのさ、結構、あのコブラとかに出てきそうな感じになるんですよね。なんかね、掘りぶかな。
コブラ
コブラ、激画チックな顔になったな。
スマート。な死体というそしてあの俺泣いちゃったのほら泉ちゃんが泊まるわけじゃないですか一つ文句言うすればホテルどうしたんだってその予約してるとこはと思ったけど泊まってで三つ男はこうしたからこう
予約してないよ急にだって来なくていいって言われたから送らなくていいって言われたからホテル取ってない
でもほら3日間滞在する予定ですと
まあまあ常宿的な部分はねまあなんか泊まるとこはあったのかもしれないけど
でそしてほら親に会うからどっかするとつもりあったのかもしれないけど でもあのほら階段からこうほら見上げるシーンとあのほらかつてのあの広しん家であの泉ちゃんを下から見上げるシーンとはシンクロするあの感じも含めてさっていうのはありますよ。
なんかね美人すぎて、美人
がなんかでかくなってました。
美人がこう
背もでかいよねなんかね。
年を重ねた年を重ねるってさやっぱ常人じゃない。ものは体験して年を重ねるわけじゃないですか、人並み外れたとんでもない美人だよ、そういう人が持つなんか凄みがもうすごいなんか漂ってるよね。
漂ってますすごい人ですって感じが。
なんかもうさ、こう真剣っていうかさ、もうとんでもなくこう研ぎ澄まされた、
なんかちょっと見てて絶対に三尾と一緒にならない
と思う。
絶対
そう思う。もう
これは池脇千鶴と三尾が
池脇だと思うんで、
そうすごい良くなるんだろうなっていう終わり方だった
ですね。
池脇千鶴ちゃん良かったんだけど、ただまああれそれこそも俺もさっきからしつけえけどさ、駆け出しの50代の50歳になんなんとしてるその作家へ、あんなに交代具はねえよっていうさ、そのあそこまで子供の家庭教師までしてそこまで入れ込むかっていうね。
単行本の評判がいいか、そこそこ売れ、あでも売れないって言ったもんね。
いやまあ
言って、それは謙遜で言ってるだけだ。
謙遜で言
ってるのかな。なんだっけあの、それこそ明美が読み違えたなんだっけあれ。なんて言う
のかな。
え？
幻影女
子。幻影女子いいよねっつってない。幻影女子って言って。
でもあの幻影女子のさ表紙がさ鳥取砂丘でさ、
もう
泉ちゃんのこと書いてんじゃんっていう。
あれがだからスマッシュヒットぐらいのレベルでしょ。だから、ね、まあこれからだからそこまでだから個人的に思いがやっぱ、みそに対しての恋心みたいなのがあるからなんだろうけど、だったらもうちょっとそこも描かなきゃっていうね。なんか作家と編集者の付き合いとしてはリアリティもこれもないあんまりないっていう
のは、ね、多数決みたいで人をこう批判するのは申し訳ないんだけど、この中で泉ちゃんいいっつってんの櫛田くんだった。
そう。いや、それこそね、
そう。悪くはないと思うんです
よ。俺は無理だな。
いや、泉ちゃん使ってもね、出しても起用するのは多いにいいけど、あのね、ちょっと僕、その、あのファミレス映画館を激しく聞いてくださってる、ツイッターで最近知り合ったんですよ、去年。あの いるんだけど、すごい、もう全部聞いてて、毎回楽しみにしてくださったんですよ。その方がね、ちょっと俺 DM、ちょっとやりとりしたの。山田洋次さんは、なんでそこまで国民に気を使ってるんだろうみたいなこと書いてあって、まあまあ、ね本当だよって、この人ね、言ってることもすごい、僕、かなりこう共感できる部分が多くて、たまに意見を聞いたりするんだけど、かなり面白い意見が出てきましたよ。だからなんか
どんな意見ですか？
どんな意見なんですか？
どっから読んでいいんだろうな。
だから本当なんか、単に櫛田くんが世の中が見えてないってだけみたいな。
だっていい女じゃないか。
いやー、俺は無理だな。
幻影女子ですよ。だと
思う。まあ、だけど、いや国民の背景が踏まえてあのキャラだったわけです
よ。でもね、綺麗でもね、綺麗なだけ俺にとってはね、もうロボットだよね。ちょっと怖すぎるわ。
ちょっと途中でアンサンスーチーみたい
な見てるって
ビジュアルもなるね。なんかその歴史上
虐待されてないアンサンスーチー。
いやー存在して泉ちゃん苦労してるじゃない
か。苦労してるけどアンサンスーチーは軟禁とかされてるよ。
なあ軟禁ぐらいいいじゃねえ。
軟禁ぐらいい
い。アンサンスーチーはさ、アンサンスーチーは俺昔好きだったけどさ、
泉ちゃんには自由がある。
昔は好きでしたけど今はひどいよ。あの人やったこと、
でも、
結局そうなっちゃうんだよね、権力握ると。だからもう、夜明けを助けです。
国民の話から、
あ、そのね、やり取りしてる方のね、キーさんって方なんだけど、あの初回は気持ちが高まってたんでドバドバ泣いたんだけど、まあ2回目見に行ったら、
え、2回見たの？もう
この方ね、試写見てんだ。
あ、そうかそうか。
2回目は現代パートが退屈にも程がある。
まあ確かに、
あの山田洋次国民に気を使いすぎ、空港のキスシーンも、え、泉旦那子供いるよね。
そうなんだよ。
あ、
冷めちゃう。それ後で言おうと思って。
許されますよ、あれは絶対。
許される
許される、絶対許される。
あれ
ファックしないの。
あれなんだ
これ。あのね、するよこれ。
あのね、あれぐらいいいじゃねえか。
あのね、櫛田くんはね、法律上のなんか善悪みたいな。
ではないです。
すごく気にしてると思うけど。
気にしてません、気にしてません。
あのね、トラにとっては、ちょっと手を握るが、キス以上のレベルにある。
だけどあの二人ですよ、三尾と極あの泉ちゃんだったらあれぐらいいいじゃねえかって思ったけど、
長渕剛の強姦未遂はあんなに強く糾弾してたのに、
あれぐらいのあんなフレンチキスいいじゃねえか、ね、
フレンチ
下絡ましてないんだ
やべえ俺今日どうしよう
あそこで俺泣いちゃったんですか、
ね、1回目のキスはねちょっとずれてたから あれって思ったんだけど、その後やり直してたもんねちゃんと口と口が
だからそれもまた何いいじゃないですか、
まあ、そこはねヨーロピアンナイズされてたのかなと思うんだけど、
だって泉さん
も、ね、ヨーロピアンでもねほっぺのキスはあるけど口中は
ただの、ね、23年間の晩餐ですよあれは。
旦那さんは旦那さん。
だからそれはそれ、旦那愛してる、そして三つはあの奥さん、亡くなった奥さんと娘を愛してるんだ。が
一緒に行った時のあいつみたいな感じ。
ただだからその泉ちゃんの相手もあんまり描かれてないっていうか全く描かれてないんで、実はじゃあ旦那と、実はね、泉ちゃんもどうなのかなっていう部分はよくわかんない
よね。君のご主人レベルだよね。
まあほら、アレジ
すれ違いは、すれ違いの生活ではあるんだろうか
な。でもね、あの時抱きついてる時に泉ちゃんのね、指輪がねしっかり映ってたんだよね。
映ってました。だからこれ終わりなんですよ。
だからてっきり死別してるか、うん、もう離婚してんのかなと思ってたら、
う
ん、
思ったのは、うん、三尾が打ち上げた時に、うん、6年間って言って聞き返すんですよ。その年月に反応するってことは、うん、自分もそういう境遇にあるのかと思ったら、うん、指輪してたから、何なんだろうって。
何だろう、うん、
それでキスですよね。
ね
え、意味が分からなかった。
で2人子供がいると。
いやだからまあもうだからね、そのだからまあいろいろと説明不足な部分がちょっとあって、
もやもやする。
あの48作で三尾が告白してまあくっつくわけでしょ、うん、でその後なんかエンディングの方でなんかほらまだ泉は名古屋にいて三尾は東京だと、うん、で今度じゃあ中間取って静岡のどっかで会おうよみたいな電話をしてる場面があったじゃん、その本編でさ、あの48作で、うんうん、だからつまりいい付き合いがその後も何年か続いてたんだよなっていう話なんだよね。だから、
ただね、今回の様子を見てたら2人はやってない。
そうかね。
どうかね。
俺ね、それはね、俺、もし、もうそういう間柄になったって俺は思ってたんだけど。
どうでしょう。
そうなんです。
じゃあ、ちょっとね、うん、多数決を取ってみましょう。はいはい、やってないと思う人。はい、やってると思う人。
あれね、あのね、
やってる
まあ
やってると、
ちゃんと付き合ったんだろうなと思ってん
の
よ。
あのね、
だからそこの説明が欲しいんで。
いや、わかんない。うん、あのね、三尾はそうは言ってもね、うん、トラの弟子みたいなもんじゃないですか。だから、うん、そこはね、あ全部あの、うん、キスも手をつながる三尾からやってたけど、うん、泉ちゃんに言われて告白、うんうんうん、泉ちゃんからキスしかしてない、うんうん、そんな状態でやれるかなって、うん、やることも多分、うん、泉ちゃんからしかできないでしょう。
泉ちゃんに対しては
、まあ、一回、三尾はね、うん、キスをしようとしてヘルメットが当たったっていう事件があったけど、
ただね、それは42作の僕のおじさんの時で、うん、その後にね、あの、三尾モテるのよみたいな、さくらのセリフとかあったし、実際中学高校の時も結構モテてたりするから、
そうですよね、
あの、その場しのぎの、その場だけのその、雪吊りの彼女ってもしかしたらいたのかもっていうのは、
うん。いや、童貞だとは言わないよ。うんうん、極みと、ね、だってね、極みとはできないよ、うん、あれもう美人すぎるもん、
うん、
なのね、うん、まあ三尾が一般人だとしたら、うん、極みとねセックスしたらね、うん、死ぬよ
多分僕はしてたらセックスをしてたら、うん、あの本出ないですね多分。
ああ、幻影少女、確かに、
確かにな、確かにな、うん、
でも、あ、
権威、ずっともう、その、
権威乙女。
権威乙女だから。
権威女だから。
権威女だから。
そう、
ほんとそう。
そうだね。確かにね。
うん。
それも一案。
まあね。だから、まあそうだね。三尾がだからね、小説家としての才能とか、うん、もう何にもそれこそ、とっていうかね、今回のいきなりの設定。まあ、だから新人歌手っていうのもね、新人作家っていうのもね、うんうん、だから、もうあの後さ、この二十何年間の間に、その、うん、ね、おじさんの記憶をさ、辿っていくだけでさ、いくつもエピソード出てくるわけでしょ。うんうん、なんかそれでなんか、ちょっと面白作家になってても、
あ、でも自家作もね、敵屋のなんか、
そう、それ見て思ったんだよね。だから、うん、そもそもおじさんのなんか記憶で何本か小説書いてヒットしていた、ね、 なんか人気作家の部類に入ってるぐらいの設定の方が良かったのかなみたいな。
あれ一冊だけじゃなさそうでしたけどね、設定。
もちろんそうだけどね。うん、
だから、
え、うん、一冊しか出してない
んだよ。あれは処女作ってわけじゃない
から。
あ、
そうなんだ。うん、受賞して、その後にいろいろ出してるけど、うん、まあ、次回作にあぐねてるって感じ。
ああ、あれかな、じゃあ、うん、何冊か出して、そのうち一作だけが、書評家に偉い褒められたみたいな、うん、そこ
金作がね、
うん。
で、ほら、資料収集の仕方もなかなか、関谷の話が溢れてくるっていうのも、なかなかね、って思った
から。まあ、それならあの態度もちょっと裏付けるかもしれない。
まあ、そうして考えるとあまり暮らしぶりは大変だぞ現在の三つ終わっていう、う
ん、まあでも ね家が家賃払わなくて良さそうだから、
うん、あの家そうなのかな、
そうなんだと思ったけど
買ってるのかもしれない、だから広志の家を売ってマンション買った、
う
ん、
まあ、そっか、
あ
そこからそ
のあのトライアのリフォーム代と、
うん、そう三つ終わった、それだったら十分説得な、
ね、まあいろいろとまあ新設定あるとやはりその2時間未満だとそこまで細かくは説明しきれない部分があってね、うん、
ねえ、
なんだけどだからさ、その突っ込みたいのは、うん、あのあれホームの場面とか、
あれよかったよ、
いらなくね、あれそうだね、
ホーム、
だからお父さん訪ねていくところ
蓮見さん問題、
あ、そう、寺尾平じゃねえのかよってさ。
そう、そこ。
そこはすごく気になった。
そこ、だから、病室で、手前になんかおじさんがいて、奥に入ってったら、橋爪勲で、えってなって。
しかもさ、その橋爪勲の顔が来るまで、後ろから舐めるでしょ、カメラ。
そう。
この辺だけ映すじゃん、後ろから。やけに溜め作っといて、バーンって橋爪勲、えぇ、
だから、
えって感じ。
ベッド間違ったんじゃないかって思って。
俺、いや、実は見る前にネタバレ見ちゃったんですよ。
あ、そう。
あの、ホームページはっきりもう、厚美さんが
ほら、寺尾明生きてるよ。
でね、今回俺見てた時に昼見たんだけど、うん、その厚美さんの顔をバンとなった時に、うん、笑いが起きたわけ。
あ、起きました起きました。
え、あれどういう笑いあれって。だから、
ね、
それこそ
家族は辛いよ。
そう。そう。
最近の常連だから。
そうですよね。
それに対する頼もしさみたいな部分で客がこうほころんだみたいな部分で笑ってるのかな。でも俺は見てないし、うん、そもそも寺尾明だろっていうツッコミがあるから全然、え、なんなん笑いこれみたいな。
そうだからベッド間違って笑ってる。
家族は辛いよな、あれがもうそうなってたみたいなイメージ。
だからなんか伏線これあんのもしかしてって思ったんだけど。
多分金作山田洋次を見てる人たちのまた見方も違うのかもしれないですね。小林蓮司も超常連ですから今。
あ、そうですね。家族辛いで出てましたね。
ですよね。
そうだね。
まあ実は家族辛いみたいな。
東京物語のリメイクから見てない
んだけど、ね。
東京家族
は東京家族。
あ、そうなんだ。
本当つまんなかった。
あれ最悪。
あれ何も見てないよ。
小さいお家は傑作です。
小さいお家いいですよ、ね、
あれは大傑作です。
めちゃくちゃ良かった、
ね、吉岡以外は、
うん、吉岡君も俺はあれは許せ
ない。いいですか、まさかこれ
ぐらい見てないよ、
うん、でも小さいお家は本当見た方がいいです。
あ、
すごい
なんかね、褒められてるよ、
米、
ね、
倉、
う
ん、さんが
最後あそこ挟んでおくと吉岡君の演技が、うん、あ、こういう風に変わってきて
るんだ、目を抜く演技が
めちっこい演技が、
うん、見開くんですかね。
見開いてます。
あ、見開いてます。まだ見せないけど、金田一やってますからね、今ね。
あ、そうなんですか。
BS
で。BS で。白髪にして。
似合いそうですね。
そう、白髪にして。
まあ、だからそれで。時間を割と気にしながら俺も見てたから、
うん、
ここでこのホームの場面どんぐらい時間使うんだろうみたいな、うん、風にね、見てたんだけど。まあ、志らくとか良かったけどね。
どこが俺はっきり言ってあのシーンだけ全カットすべきだと思う。
だから、
カメオ出演っていう感じの。
違うの。だから、あれなんだよ。クシアは、その保守派、高派論客が嫌いなんだよ。そういう、だから、
サザンが嫌いですよ。
いや、なんかね、そういうのはめ込みすぎるよ、でも。
まあな、そうだね、
最終的に。思想系は結構、確かにすごい。もう、国民から結構強く出てたんで、山田洋次だなと思って。
まあ、そういう意味では、
国民はそんな思想があるんですか。
山田洋次の使い方ってことです
か。そうそう
そう。
そういうポジションにいるっていう、
まあ、リベラル。
なんで急にとは思ったんですけど、はい、あそこは確かにあんまいらなかったなとは。
いや、だから橋爪勲にするんだったら別に、つか照明がキャスティングできないんだったらこの場面いらなくねえかみたいな。
うん、まあでもね、うん、おかげで夏木マリが
ひどくなってましたね。
夏木マリがね、いきなりあの階段の踊り場でタバコを吸って。
いや、小泉さんの意見に賛同したのは今回夏木マリが本当に腹立った。
あ、でも正直言って僕、うん、今回の映画で一番感動したのは夏木マリが、うん、この車の中で、うん、あの降りるじゃないですか。その時に あそこをなだめられるのは、うん、おじさんだったら、あ、君だけなんだよって言って、おじさんだったらそう言うよってちょっと切れ気味言うじゃないですか、うんうんうんうん、 あそこだけ、あそこがすごい一番
よかったか。
あれは三尾が大人になったら
しい。そうだね、もう俺なんか置いて走って行っちゃえよってしか思わないもんね。
でもね、そうね、まあそこの三尾はまあ良かったし、
そしたらさ、夏木マリがさ、うん、走ってくる車をさ、うん、なんか
言ってたね、あ、行っちゃう行っちゃう、
やめとけって、なんかてっきり駅まで歩くとかタクシー拾うのかと思ったら、
いや、あれもうあのお母さんの字ですよ、あれは
無茶だよ。だからね、夏木マリは本当ブレがなかった。
まあいくらなんでもまだ缶ビールはどうかと思ったけどね、
うん、なんか車の中でバンバン開けてたもんね、
バンバン飲み行ってました。ね、
そう、しかもあのね、うんうん、そこで差し囲まれるのがトラさんと夜行列車の
場面、そう、あのシーンだから、もうあれは笑ったけど、
ね、うるせえって言われるやつ、
うん、そうそうそうそう。まあだからそのちょっと戻すと、そのホーム行った最初にその三尾が乗っけてくと、で、夏木マリがタバコ吸ってて、うん、まあ、お母さんって、あれ何年ぶりに会ったんだろうね、あれね、泉ちゃんと。
相当だろうね。
そ
もそもね。
で、あの時も夏木マリらしいんだけど、あれ覚えてるよ、あんた。トラさんのおいごさんでしょってさ。いやいや、それ、もうね、我が子の恋人だったわけなのにさ、そのトラさんのおいごさんってそんな印象ないでしょっていうね。
僕とか言ってましたよね。
三尾くんってなるだよ、それっていうさ。
トラの方が印象が強
かった。だから、あれっぽっちの付き合いでしかないのにさ、トラさんのおいごさん、おいっ子でしょっていうのもね、三尾は一体どうなんだっていうね。
ねえ、で三尾も三尾でさ、うん、泉ちゃんのお父さんにさ、うん、九州で会ったことがありますって、別の人だよ。だからね、橋爪いそうになっちゃう、うん、寺尾明だったらどれだけいいかっていうのが、うん、そこでね、うん、寺尾明だったら、うん、ダンフミの存在とか、
そうそうそう、
あのつつましい生活とかも全部さ、含まれるじゃん。橋爪いそうだからもう何もなくなっちゃう、う
ん、で、かつ橋爪いそうの悪の強さが出てるからね。
あのね、1万円泉に小遣いかけて三尾から2万巻き上げる。
あそこ大爆笑起こってますよ、
光電代わり。
まあ面白かったけどな、
ちょっと湧いてましたね、
全然分かんなかった
です。だからその寺尾明であるべきだし、うん、宮崎美子とその後どうなったかっていうのも、うん、寺尾明から説明する、
ダンフミじゃなかった
宮崎美子からのどうなったかっていうのもその場で説明があるべきだと思うんだよ ね、
まあ、ただ良かったのがね、うん、橋爪功が、うん、夏木マリをあの子に上がって
るって。やばい。
嫌いなんだって。
あいつに会いたくない。
我慢ならない。
でもそれはそうだよね。会いたくねえだろ、それって。だから夏木マリは夏木マリでね、なんで私が来なきゃいけないんだってみたいになってるから。まあ、確かにあそこに行くのは泉だけなんだよ。
いやー、でも地獄でしょう。あんななんか寝たきりになってて、けさ、ケンケンケンケン言われるのたまんないよ。
そういえば泉ちゃんがそもそもヨーロッパに最初に行くっていう決断をした時って、うん、おばさんを頼っていくっていうセリフがあったんです
よ。
あれ、え、ダンフミみたいな。
いや、他のおばさん、
まあ、他にも姉妹が3姉妹ってことだったのかみたいな、
ね、うんうん、それか父方のおばさんって言って
たんですけど、一言おばさんだけど、どうしてもダンフミが思い出しちゃってさ、
ダンフミのおばさん、
ダンフミあの堅物の旦那と離婚してヨーロッパ行っちゃったのかなと思っちゃったけど、
あ、その可能性もなきにし
でもそういうのをもうちょっと掘った方がね、脚本が面白くなりそうな気がするんだけどね。
まあ、そこはほら見るが余白を膨らますってやつですよ。
あ、まあだから、まああまりまあ純粋にこの一つの映画として作ってるっていうか、
うん、
まあそんなつながりを持って観客も見ないっていうことを前提として山田監督はまあ、うん、そもそもこのシリーズを作ってるっていうかね、
あ、そう、
48作品のうちのどこから見ても楽しめるっていうものを、うん、やはりそういうふうに作ってたわけだから。
だからパンフレットで全部50作紹介して
る、うん、そうだね、うん、まあ、かいつまんでストーリーを言うと、うん、三尾が作家としてデビューしてて、うん、妻とは死別してて、うん、でそこのサイン会をしたら泉ちゃんが現れると、うん、泉ちゃんを連れて、うん、泉ちゃんのお父さんのホームに行ったりしながら、うん、最後別れますってだけの話、うん、
いいじゃないですか
本当だからストーリーだけだったら本当どうってことない
リリーとかもうちょっと見たかったね、
そう
でも確かに吉岡君の家族というか娘さんとの関係性が薄いから、薄いっていうか、うん、違和感が強いんで、
う
ん、
時間的にすごい、ね、娘さんが本当
っていうのが感じ
に、絵に描いたようないい子でしかないっていうのがね、
タコの孫とは仲良くしてるじゃないですか、あんな風
量、まあね、
あとだからその小林年次 のおじさんも、まあ、広瀬さくらも、うん、お嬢ちゃんも、うん、なんか いい人がいるんだったら結婚してねっていうほどいい人いるかもないっていうか、三尾が、まあ、それは なんでそこを、
まあ、池脇がいるけど、
ね、いるけど別に池脇千鶴ちゃんを見てそう言ってるわけでもないじゃん、うんうん、その辺もあんまり意味わかんないっていうかね、なんかお嬢ちゃんもそんな思い詰めて、う
ん、いやでもね、うん、あんな十何歳だから中学生のさ、うん、女の子がさ、うん、ママが必要だみたいな、うん、むしろさ、うん、変なママが急に現れた時のさ、うん、あの、うん、トラブルの方がよっぽど心配だよね、うんうんうん、だって6年もそのままうまいことやってんだからさ、さくらで十分だよ。
いや、さくらもいるし、あけみもいるし、うん、それこそね、それこそなんでその参道でね、何年もやってるそのね、団子屋っていう部分がさ、いわゆるそのふるさとっていうものがちゃんとあるっていうのは、すごい恵まれてる話だから、うんうん、
ただそこにあの、さくらだっていつまでいるわけじゃないですよ。うん、
いや、まあ、それ言ったらみんなそうだよ。
中学生なんだから、うん、もう十分だよ。うんうん
それ言ったらみんなそうだよ。おばあちゃんがいつまで生きているかなんていうのはさ、
まあ見てみたよ、うん、もう桜って80なんだ
から、うん、どのくらい池脇千鶴と関係があったのかなとは思いますけど、
わかんないよね。まあ、まあ、池脇千鶴ちゃんの行為はビンビン感じたけど、でも三つをそこまでなんか思ってなさそうっていうかね。で逆に聞きたいのはその泉ちゃんのことまだそこまで思ってたのかみたいな感じもよくわかんない、なんかわかるのわかんないような感じ
だ
った。だったらもっと亡くなった奥さんのこともっと知りたいみたいな感じだったね。
だ
から
、ね
う
んまあ
うん、写真のみでしたもんね、うん、もう出てきたのが、うん
池脇千鶴みたいな、うん、いい子なんじゃないかな、
うん、だから三尾にとっては忘れられないんですよきっと泉ちゃんのことは。もう
まあ泉ちゃんが忘れられないのはわかるけどね、うんうん、
もう別格なんでしょう
ね、
う
まあ、泉ちゃんはね、うん、両親が不仲の中に育った愛着障害を持ったまま今もう大人になってる、うん、そんな女が櫛田君の手に負えるわけ
じゃない。私は憧れてみるだけでいいね。別にいいじゃねえか憧れてみる。
超依存みたいだね。二人ともボロボロになって終わる。
まあ、泉ちゃんのセリフでもあったよね、今回ね。三尾さん、あなたがどれだけ自分が恵まれてるのか分かんないのよっていうのは。
そう。
あるあるあるな。
そうですね。まあ、そしたらね、泉ちゃんが諏訪家に入れば一番良かったんだけどね。
いやいや、それは絶対無理だと思う。
何言ってんだよ、あんたさっきから。
だからいいんですよ。結ばれないからいいじゃねえかって、あの二人が。
あ、その良さがこう。
そう、あの二人の、その要はもう、お互いをこう思いやりつつも、距離を持ってる、あの感じがいいじゃねえか。
そこまでそのつかず離れずな感じにあんま感情移入できなかったんだよ、ね、
どうかな。櫛田君は泉ちゃん何を知ってる、う
ん、そんなこと言ったらあなたは何を知ってる。
俺は知ってるよ。だからよくわからないってことを踏まえて言ってんのさ。
いいじゃないか、それで。
だから、いや、よくないよ。泉ちゃんがだから、二人の子供と、どういう関係であるかもわかんないじゃん、旦那さんも含めてさ。
そこはうまくいってるなって思いやれるじゃん。
違うよ、そしたらキスするかよ。
いや、しますよ、そりゃ。
しないよ。
いや、三尾のこの感情に対してね、思いやってくれるんだな、あんたはって言うんで。そこはもうね、だってこの後多分会うと多分一緒ない。
それを旦那さんが見たらどうなるんだい。
旦那もスースーいるからいいじゃねえか。
なんかでさ、
知らないことは知らなくたっていいの。
突然弁務官の同僚が怖い泉。
なんかわからない。きっと
彼成田空港で見てさ、Your wife。
言わない、絶対言わない。
三尾が告白したのも最後の最後だったからっていうのもあるんだけど、あれもしトライアとかで告白してたらどうだったんだろうなっていうのはあるけど、
ね、まあね、展開順に変わ
って泉ちゃんはね、うん、自分を抑えられない女だからね。
絶対そんなことはない。それは女性に対するベストだ。それはカンニング竹山のセクラ発言涙。
いや、よかったっすよね。
あれ腹立ったよ、俺。
すごい良かった。
なんだっけ
腹立つの竹
山。あんなこと言うやつ、今時いねえよって。
いや、俺そのなんかね、クシちゃんがその何、その女性のなんかほら、あれにすごいさ、過敏なさ、うん、何回目からの、かかりさん以降特に顕著になってったりさ、俺ね、
この。すごい悦子の回とか。
そう。クシちゃんのね、実人生を考えてるんですよ。あ、なんか虐げられてる女性と付き合ってんのかとかね。
残らない。むしろ逆です。
この間も謎の欠席は何だったんだとかね。
やめなさい。やめなさい。余計なことじゃなくていいの。
考えてしまうんだよ、それを。
クシさんの話になってます。
ねえ、泉ちゃんの話をしよう。
ちょっとクシダ君変だぞ。
そう。そんな話は DDI どうでもいいという。
DDI どうでもいい。
タモリのね、昔のネタ。
まあだからその、おかえり寅さんっていうタイトルを考えたときに、うん、ね、 うん、どうなったんだろうっていうね。
結局でもトラさんが僕出んのかなと思ったんです。最後まで出てくるのかな、まあ、
ちょいちょいふわーっと
ふわっとはするけど、
いつのベッドに座ってたり、
うん、でもなんかこう物語を通して実像がないっていうか、なんか、もう完全なファンタジーにな
る、うん。概念なんですよね。
はい、だから、誰もトラのことについて話さないし、
うん、本当だ、
あとについて、誰もこう、トラが帰ってきたっていう話もないし。う
ん、何がお帰りなのかよくわかんないんだよね。だから、お帰り後藤久美子としか思えなかった。
そうですけど、だからよかったんですよ。
だから、その、さっきからメロン騒動も、だからあれメロン騒動の面白い場面を貯めたいから、うん、桜の回想としてこのメロンってね、あの小林廉司が持ってきたメロン、うん、そろそろ食べ頃っていう、
最初からありましたもんね、
うんうん、まあでもそう、でもそれ以上には膨らまないっていうのがあってね、桜のセリフもそこで、その後すぐにもうお兄ちゃん思い出すのよねって言った後に回想になって、もう次の場面って感じだから、やっぱもうぶつ切り感はまあいかんともしがたい感じはちょっとあるっていうかね、
うん、だから7つはもう1時間伸ばせ、うん、
いやそしたらね、お客さんのじいちゃんばあちゃんが
でも山田洋次はハート暮らせば大前映画撮ってるんですから、
まあそう、
まあだから50作って
イオンの、ね、イオン西の新トイレの椅子がもうびちゃびちゃになってちょっとバイトがすっごい悲しい思いをする
ハート暮らせばみたいな、キチガエって言ったんだ、そういう狂気の映画を撮ってるわけですから、
まあだから50作ってことで気負って1本作るっていうんだけど、うん、でもよくよく考えればこの空白の24年の中に、うん、そういうふうに今までのストーリーを丁寧に、ね、展開させるっていうのはやっぱりいくらでもできたんだろうなっていうのがあるか ら,
だから
やはりその後の世界を一本で収めるのはやはり無理だし、いろんなことの話やっぱ今回ちょっと広げてすぎなんじゃないかなっていうのはちょっと思ったっていうかね、う
ん、だからこれ一作で終わってほしくないんですよ、うん、
いやだから俺あのアケビのせがれをあいつもっと見てえのと
思って。今回ね、柴又案内しに行くところとか
最高ですよ。あれ、ね、よかったですよ。
あの、三平にうるせえものやろとか言ってたのか、
そうそうそう、
いいわーみたいな。
そうですね、少年時代、少年時代、映画を作る話が見たい。
あの人何
お笑いしますよ。
あの人何役者として有名、なんかあれなの
初めて見た。
初めて見た。中澤淳さん。
めちゃめちゃ良かったんだ。
この子すごかったですね。
中澤淳さん。
はあ、このこちらの何の予想も全く予想外の
アクションのでも心得はありますよね。
あるある。
すごいキレがあったから。
っていうかね、だからなんだかの文句ばっかり言ってるけど、こういうエピソードを挟んでこういうキャラを作るって素晴らしいですよ。
そうだね。
すごいと思った。
君の息子らしくてよかったね。アケミがもっと見たかったなぁ。
本当だよ。
アケミがこう、なんかこう、プンス化して、あっちの方に行っちゃった時に、ヒロシとサクラが、ああいうところがタコ社長そっくりだよね。
本当
だよ。っていうところとかがすごい良かった
し、ね。一言言えば、社長ってそこは言ってほしい。タコ社長って、ヒロシは言わないと思うんだよね。
タコ社長って言ったんだっけ？
タコ社長ってはっきり言ったらしいんですよ。
へぇー。
まあ、それはもう、
体型もタコ化してるからなぁ、美穂潤が。
でもやっぱ最初こう、ヒロシが、あ、ヒロシじゃねえや、うん、あの、ミツオがこう、あの、来る前に帰ってきた時に、うん、あの、グルーヴ感っていうか、うん、ね、うん、テンションのいうグルーヴ感っていうのはすごい出てたから、うんうん、あ、これ見たかった、これ見たかったっていうのはすごいありましたね。
あとまあ、ビンゴ屋さんとかも見たかったな、まだ元気なんだから。
あ、元気なんですか？
元気だよ。
ビンゴ？
ビンゴ屋さん。あのトラとちょいちょいやいのやいの喧嘩
してる。
サンドのあのビンゴ屋さんが何屋さんか分かんないんだけど、あの人ってトラさんの小道具のスタッフなんだよ。
へー、
であのスタッフの宴会で宴会芸が長けてて、うん、役者に引っ張られてるから、でも最後までずっと小道具としてスタッフでもある。
そうなん
だ。そう、あの今回の東京人これ最高だけどね、素晴らしい特集だったけど、ね、
いいですよ。へー、
うん、今回の東京人ビンゴ屋さんのねインタビューも出てるんだけど、
東京人1月
超おすすめ、
まあね、トラさんと東京特集、
うん、
これ面白いけど、
辻これ最高。うん、あの松竹提供の写真とかもね、素晴らしくてね。
あ、俺ね、今回ね、うん、東京新聞のネットサイト、うん、すくすくっていう育児ので、うん、男はつらいよ、虎次郎物語を取り上げたんですよ。
いいじゃないですか。
そしたらね、松竹はね、うん、1枚しか写真くんなかった。貸してくんなかった。
何貸してくれたの？
いや、よくわかんない。
ちょっと私も1日8回目の味に。
ああ、
なるほど。リリー。
頻尿設定。
頻尿設定。
ねえ。
くしさんも頻尿設定かな。
頻尿だったのかな。
くしさくんね。今日6時から来てたんで、ここに。
そうなの。すごい
早いだろ、って。
いやすごい。
遅刻して悪かった
な。いや、俺はほら、忘年会の準備でわちゃわちゃしてたからさ。早いな、と。
でもやっぱりあの大画面で見るっていうのはすごい
な。いや、まあだからね、なんだかんだでそれにつきますよ。
バーって入ってるのがいいよね。
そう、だから大画面だし、不特定多数のいろんな人の笑い声の中で見るトラ。だから、ああいうこう雑多な中で、やはり入るっていうのは、もう、本当に格別な思いで見てたけども、本当に格が違う渥美清志
って思いましたね。やっぱり最初の冒頭の桑田佳祐にハテナマークがあった分、トラさん出てきた時に、ああ、それ格が違う。
あのイオンとユナイテッド同じ時間で、ユナイテッドの方が、あのうちから近いからいいけど、やっぱイオンで見たいなって思った
なんか。あ、ユナイテッドの方が近いの？
うん、あのイオンの方がなんか雑な客が来そうだから。
そうでしょ、なんかねちょっとした違いがあるから、俺も多分ねあると思うから、2回見たいなと思ってね、はしご、今日晴れてたら多分はしごしたんだけど、天気があれだったんでね。
いや、見終わったと本当もう1回見ようかと思ったもんね。
思うとこでもたくさんありましたけど、でもすごいやっぱり劇場で 見れるっていうのは多分今しかないから、
そうだね、
絶対に好きな人とか、まあ、そうでない人でも見た方がいいな
と思います。いや、いいと思う。だから本当にその令和元年の暮れにさ、本当に、あの純情詩集 の別れのシーンをね、 大画面で見るなんてねっていう、もうね、もう考え無料でした俺は、もう本当に。
あとは銀座の街並みもさ、泉ちゃんとあの
上司が、そうだね、
まあ、挟みながらね、
あそこね、
あそこは本当
にバブル期の銀座なんだよね、
そう、
今の銀座とこう、
クロスオーバーして。全然違って、不満はないだろう、ないと思いますって、あの先生もその場で、そこで考えたんですって、2人で。あそことか、あそこにほら、あの、いじめちゃんを落とした、あの、楽器屋があるんだなって、松屋楽器だっけ、そういうこととか、いろんなことを思い出されてくるから、
も
う、
たまらない。CD 屋も銀座だったよ。
ん？
CD 屋も銀座だったよ、いじめちゃんが働いてた。
あ、そっかそっか。だから、そういういろんなことが思い浮かんでくるじゃないですか。
うん。
だから、パッチワークの映画だと思う、本当に。
そうだね。
すごいよね。だから、そういうとこ踏まえても、やっぱり、いじめちゃんが、ますます好きになった。
そ, れはそういうとこも踏まえてなのかっていう。
どうなの？
だからあんなもうおじちゃめとか言ってあんなぶりっ子の野郎がこんな素敵な人になってたの。
おじちゃまって
言ってたって自分はあの頃から大絶賛してたじゃん。ぶりっ子野郎
今にして思えばね、この泉ちゃんの大人になったら素晴らしい。
いやいや、あれでも回想になると可愛いと思ったけどね、俺。
そうそうそう。
いや、あの方が綺麗だよ。
綺麗ってなって。なんか本当ね、あのね、クシちゃん、これだけは言っておくよ、あんなのは絵に描いた餅。
あ、そう。だからまあね、高値。
あのね、あんな美人がね、例えば、例えばね、その新潟でも美人多いアイドルもいるよ、あの、リューチストとか、短い来るでしょ、でもね、来るだけなの。
アイドル興味ないから
。触れない。握手ぐらいはできる。
あの正直そんなそういうアイドルとかそういう偶像
で、あんな美人に夢中になってきれいとか言ってた人間がなんか急に話の腰を折られ
る。そういうちょいちょい。だからちょいちょいこういうところにね、クシちゃんの人生俺は垣間見るんですよ。なんか。
なんかはしご外された気分だよ。
すいませんね。
なんでしょうね。まあまあちょっとなんか。なんか、話の展開があれだけどさ、その、ホームの帰りのね、その、広坂君感動したという、そのね、あの、車を降りて、っていう、でもあれもなんか、あの揉め事もそもそもなんか、そんなに、あの、泉ちゃんもお母さんにそんなに怒るなよ、みたいな、お母さんあんな感じじゃんか、そもそもっていうさ。
まあでもね、
ママいい加減にしてみたいなことでしょ。
お母さんが、急にね、どうにもなんないことを言い出すっていう、そのね、夏木マリの、ブレなさって。
そうそうそう。だけどほら、
うるせえなーって。
でもさ、そんな、
何が言いたいんだって。
そうそう。でもさ、そんな母親なんだけど、私も理解が足りてないみたいなことをほら、言う場面があるでしょ、トラに告白するじゃない。やっぱり私はもう母親のことを女として理解してないのかな、みたいな、歩み寄りを見せる場面もあったし、なんか、多分なんか何年ぶりかであったんだから、ねえ、っていう、そのなんか時間のなんか、空白みたいな部分をもうちょっと描いてもいいのに、なんか毎日付き合ってうんざりしてるみたいな態度で母親に接しちゃうっていうのが、
昔あそこまで反抗できなかったわけじゃないですか。まあ確かほら、塚山さんのほら恋人来た時はああやって跳ねたけど、あれぐらいしか今まで反抗できなかったのが、あそこまで反抗できるようになったら泉ちゃんが一人の女になって、一人の個人になったからですよ。
そうか、
だからすごくそこで反抗してくれたことに
わーって思った。そうか、でもだったら母親こんなんだからってこらえてもいいんじゃないって感じも
したけど、だけどそこでやっぱりもう やっぱりそうはできない部分もありますよ。
あのね、俺洗濯してんだ、うん、で洗濯物を回収して、うん、この時期全然乾いてない朝、うん、来て厚手のタオルとか、うん、ズボンとか、うん、それを、うん、ストーブの前にポンって置くんだ、うん、で特に乾きが悪いのは、うん、あのリビングの置いてあるこういうなんか円柱っていうかなんかこうかけるやつがあって、うん、そこにかけるんだけど、うん、そこにかけきれないのを妻がこう拾って、うん、こういう風に乾かすと、うん、生乾きの匂いがするんだよねって言って、うんうん、じゃあお前がやれよっていうのを夏木マリに
感じたわけです
よ、ね、こっちは全部やってんだよ、うん、
どうにもならんだろう
っていう、後藤真希、後藤真希じゃないや、うん、国民もね、うん、ヨーロッパに住んでお父さんどうするか、うん、正直言われたって分かんないじゃん、うんうん、で光雄くんがやってくれるみたいに言うけど、うん、そんなのもね当てになんないし、うん、そこでねぐちぐちぐちぐち言ってくる夏木マリよ、うん、自分やる気ないくせにさ、うん、じゃあ言うならやれよって、
う
ん、
そういうことですね、
うん、
そうですね、
あれ言える三尾はなかなか立派だと思ったけど、
ね、立派だけどね、あんな言葉はね、まあ、三尾は本気でやる気で言ってるかもしれないけど、うん、その時ね、うん、忙しかったらできるか分かんないよ、
いや、なだめられる三尾がほらあの場でって、
もうその場を収めようという、
その場を収めるためですよね、うんうん、あそこで今やったらさ、あんなこと言ってませんあの男、うん、あの男があれを言えたのは立派だと思う、
確かにそうかもしれない、
たとえ嘘だとしても、
いやじゃなくてこの、うん、あなたのお母さんだめ、あなただけだよって、
どうしました、
あれ小倉さんだ、
あの岡部さんと香織さんが、
はい、
来るって聞いて、
はい、
ちょっと岡部さんにちょっと話さなきゃいけないこと
が、ああそうなんですか
すいません収録してまして
どうぞ、大倉さんってちなみに寅さんってなんか馴染みあります、
寅さん全然見たことない、
全然
じゃあまあそろそろ締めましょ
うどうしても言いたいことがあります
はいはいはい、
ラストシーン、あのエンドロール絶対立たないでください、
う
ん、
そうだね、
あれで俺はもう最後の類似を、う
ん、あるあるある
絞り取られた、
え、何エンドロール、何
エンドロールだ、森川氏、増田さん、下條まさみ、三崎千穂、太宰さん、
優秀、トラさんに間に合わなかった人たち
と、うんうんうん、あ、高場哲夫さんの人に、
高場
カメラマンのね、
あれ見て本当にもう、うん、もう枯れた涙が
絞り取
られ
た、
本当泣いた、
トラさんでエンドロールって似合わねえと思いながら見せて
くれた、ね、ほんとほんと、うん、でエンドロールで渥美清のテーマ曲がかかるんだよね、
そうそうそう、そうだからね、このそのツイッターさっきから言ってるけど、そのツイッターでやり取りしてる方も、
うんうん、
その桑田に関しては私は八代亜紀よりも許容できたっていうふうに言ってて、
なんだけど、まあね、八代亜紀あっての桑田だからだよ、うん、きっと、
あそうで、なんかやっぱ最後に渥美清があったから良かったんだと思いますみたいなことは言ってたね、うん、まあ確かにそうだなっていうのはあったの、うん、
あれ見たとき本当に来てよかったと思うんだ、
なるほどなるほど、うん、
あの本当でも劇場でこう寅さんを体験できる機会が、うん、多分これしか現状ない、
そうだね、
リバイバルがない限りは、
むしろむしろでもさ、むしろなんか今この1年ってもうこの週なんかほらファミリー生活が特別編を始めた時って別にその50作を視野には入れてなかったわけ、
うん、
てか知らなかったし俺も、
うん、
うんなんだけど、むしろこっからなんか寅さんが熱くなってほしいなって、
ね、この年末年始の BS、
うんうんうん、あそうです
プレミアで、はい、男はつらいよ、うん、あの1作目と、うん、確か純情詩集と、
うん、
なんか3、
うん、あマジですか、
そうそう3本か4本
いい、
うん、ピックアップ、うん、あの
正月に何本かやって、うん、その後予約を受けるみたいですね、
うん、あの放送がありますので、よかったらぜひご覧ください、
うん、そうですね、
ちょっと若い人はなんか受けてるっていうのを聞いてびっくりした、
へ
え、ツイッター上でなんか紹介されてる中で、
うんうん、そう、あとね、うん、男はつらいよと、うん、オードリー・ヘップバーンが3本か4本か、うん、
シャレードとか、
そうそうそうそうそう、
シャレードいいな、
ティファニーで朝食
を、ね、あそっちのハリーで朝食もやるんだ、そうだそうだ、そうオードリーもいいな、
うん、そうね、まあ、締めにかかるとするとね、この東京人がね大変いい特集で、
うん、
それこそ広沢君とあの大学時代同級生だったってその滝口優勝さんね、あの
あ
スピンオフ書いた、
はい、うん、今回泉ちゃんが、
うん、
あのヤリスブックセンター の、
うん、
あのサイン会に行く
と、うんうんうん、
本何冊か選んで
た
ん
ですよ、う
ん、その時滝口君の高架線が、
うん、あ本当、あ高架線あった、あったあった、そうだね、
だから
山田君に
届いてんだから、
ね、
あそうなんかさ、うん、トリケラトプスの本も選んで
て、そうそうそうそうそう、
だから子供小さいんだ、
う
ん、
そうね、
いいですね、
あれいい本なんだよ、コクマ社の、
あそう、
うん、 そう、今回その竹口さんがね、寄稿してて、その男が辛いシリーズってなんかどれが一番好きかベスト5を上げろみたいな質問を受けるんだけど、うん、まあ、それに答えるの難しいと、まあ、自分はそれにそういうふうには選べないみたいなことが書いてあって、うん、まあ、男は辛いよの何が魅力かって言ったら、その一言で言ってこの量だと、うん、この四半世紀に分かる48作品という膨大な量があってこその魅力っていうかね、つまりその男は辛いよのある一作を見ているときに、うん、その一作のあらゆる場面がそれ以外の47作と常に連絡していると、
う
ん、そういう魅力、これこの、ね、文章素晴らしかったんで、うん、俺らお遊びでさベスト5なんて先月やったけどあれはあれでもちろんありなんだけど、うん、この竹口さんが言うこともすっげえよくわかるんだよ、
うんうん、あのね、あの後東京すくすくに書くように、うん、トラジロ物語を見たら、うん、1位になっちゃった、うん、あ、すっごい面白かった
そうなんだ、
なるほど、時間が主役っていうことが俺思ってる、
うん、
この間の時間は、うん、トラの中の時間だけじゃなく、うん、俺たちの時間でもあり、
うん、
間に合わなかった者たちの時間でもあり、うん、これから出会う人たちの時間でもありと、
うん、
だからこれからこれトラに出会った人たちはここからまだ時間で、
うんうんうん、
ダメか
ハマらなかった、
なんかあんまピンとこない、
う
ん、
あ、そう、
何を言ってるんだ、
感覚的かね。
まあだからそのある一作を見て、あらゆるその他のその他の47作とつながってるっていうことが、要するに我々は思い出すことができるっていうね、その思い出すっていうことのなんか良さみたいなことを書いてあって、これはねすごい説得力があった、ね、
見てると結構前の忘れちゃうんだけど
でもほら一回見てることっていうことはどっかしら真相
的
なの、
まあね、あの最後にね、うん、マドンナがバーって出てきた時、うん、
よかったよ、
あれこれ誰だっけってすごい、
本当に
何とかありました
よ、あ、俺は全く
ないね、あ、すごい、そ全部がね、部羨ましい、これ人のね、顔を覚える能力に一致
いや、でもそれもなんかちょっと思考の違いというか、俺は逆に言うと、小泉さん、こんだけ毎月のように寅さんについて語ってんのに、その他にもさらにいろんな映画見て、いろんな本読んで、増野さんとも喋ってってことを、そもそものインプットが半端ねえ量っていう感じがある。
次々忘れてっちゃうん
だ
よ。
俺は、
本当は評論みたいにしたいんだけど、忘れちゃうから、なんもできない。
で、俺はだから逆で、俺は割と狭く深いタイプなのよ。だから俺は結構小泉さんとナイスコンビだと思うんだよ、我ながら。なんか、いい感じに、
その、楽しいですよ、
うん、ね。楽しいですよね、
じゃあ、さ、
はい、そんな感じですかね、
じゃあ来月からの、ね、
はい、
男は辛いを終えて、
はい、
仁義なき戦いを、
ね、早速1見ました、
わー、1はね、あの午前10時の映画祭で、はい、去年かなんかやってたんですよ、
そう
それでも見てるから、
ちょうど梅沢た
スクリーンで見ましたよ、そう、
なくなっちゃって、
うん、
うん、ね、
そうです
ね。そうですね。じゃあ次々、仁義なき戦いシリーズやって、そしてまあ、
なかなかね、トラモードから抜け出せないんだけどね、マジ頑張って見れたな。
でもね、多分ね、こう、時代的に進化もあるから。
進化しますね。
途中でヒロシも出てき
た。出てくるよ。てかさ、それこそ初期の脚本の笠原さんだっけ、はいはいはい、笠原和夫、
はい、
笠原和夫って4作だっけ、
え、いや、かんないよ、言うとるには。
いや、仁義。
仁義の方か。仁義は笠原和夫ずっと。
いや、ずっとじゃないよ。4作ぐらいで、その後降りるよ、多分。
降りるんですよ、
ね。降りる。だから、その笠原和夫脚本の4作、5作っていうのは、多分あれ、それこそ半年とかなんだよね、全部。あ、半年とかでか。1年、2年ぐらいの世界でしょ、あれ。
あ、そう。
多分ね。で、当時あれが当たり前なんだよね。だから、寅さんも公開から4作って半年で4作作ってるとかも、うん、今考えると信じられない感じなんだけど、ね、まあ。
経験どんどん、
いやでもまた1年前を思い出して、ね、まあ、初心に帰ってまたじゃあ新たな収録に挑みますよ、俺も。
そうしましょう。ではは
い、
これからも
映
画館よろしく
お願いします。よろしくお願い
します。2019年はこれでおしまいです。
はい、どうも。これから忘年会ありますからね。
はい、
トライアルの定番の芋の煮転がし作りましたよ。
やった、良いお年を。また来年もよろしくお願いします。2020年
また来年もお会い
しましょう。さよなら。
この映画味わうの。